高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。まあ、これ収録してる時もですね、すごい暑いんですよね。
暑いね。
ねえ、盆が過ぎてもこれだけ暑いのは初めてってね、もう地元のでずっと住んでる方もね、言っとられるぐらいで、もう。
あ、そうね、そっちの方ってなんか盆過ぎると急に涼しくなるとかっていう
話
を聞くよね。
はい、それがもう全然ね変化なく、もう大体ね昼戻ってあのニュース見るとですね、もう昼前に35度をこう越してるという状態で、で、あまりの気温に天気が午後悪いですね。
ああ、そうなんだ。
あまりの気温でね、もうすごい、まあ、大気が不安定というやつでね。それで、でもね、雨降らないんですよ、うちのところ。
ああ、そうなんだ。なんか、そっちの方のイメージって、こう、日中ものすごい、なんかこっちより、暑くて、でも夕方にすごい雨降ることが多くて、でその後なんか綺麗な 夕方になるみたいなイメージが、
いやーちょっとちゃいますね。
そうなんだ。
朝もだからまあ、あ、日が昇るまではねなんかぼんやりしてるんですけど、朝5時から日が昇り出すとですね、なんか日の光り方が異常なんですよね、まず。
ああ、そうなんだ。
なんかコロナをもうなんか見えそうなぐらいの勢いで燃えてて。
例のウェザーニュースのギラギラな太陽マークをそのまま。
あれ飛び越してなんかね、白いっていうかピンクっていうかね、
そうだった。
恐ろしい太陽が上がってまして。でも私行く頃はもうあのいくら化粧とかしてもですね、だらだと流しながらこう出勤という感じ。いや、すいません、汚い話題で。で、まあ、あの、で、午前中も帰るときはもう完璧に35度ぐらいあるっていう感じで。
あ、そう。
で、午後からはまあ、だいたい曇ってるんですね。で、曇ってるんで、まあ、私なんか室内にいるとね、まあ、この間も日焼けしたって話しましたけど、それの被害は最近ないんですけど、ただ夕方からはですね、今度湿度が上がってくるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
湿度がほとんどなんか 100% に近い状態になってきちゃって、で、しかも風が止まってるんですね、最近夜ずっと。
うわ、それやだね。
うわ、もう大変ですね。
でも日陰ったら暑さマシなんじゃないの？
まあ、暑さはだいぶね、マシになってきたかなっていうところはあります。慣れてるのかなっていうのもありますけどね。
湿度が高いのは辛いもんね。
そうですね。湿度がね、なんかね、やっぱ山がこう放出するんですかね。一息つくんですよか。やっぱりね、なんかこう上がってきちゃうんですよね。で、まあ昼間は40とか 50% 台みたいですけど。
なるほどね。
まあ、その中でもね、ちょっとこう、ずっと前にね、ご紹介した生野とか、あの辺りはね、結構毎日こう、バサッと降るよみたいな話聞いてて、で、その周辺で雨が降ってる、その雨の匂いがね、私の住んでるところにね、こう、わーっと来るときあるんですよ。来た、雨が来たと思うんですけど、全然来なかったりするんですね。
へー、あ、そうなんだ。じゃあその高野さん地域がちょっとあれなのね。
なんかね、こうエアポケットじゃないですけど、なんかそんな感じみたいですね。今日なんかはね、割と上流の方でね、集中雨があったんで、なんか増水するから気をつけろみたいなね、呼びかけも防災無線であったりしたんですけど。
なるほどね。
なんかまだまだちょっとね。でなんかね、毎日ね、これから1週間暑い日が続くでしょうって毎日聞くんですよ。
いつまで1週間だって。
いつまで1週間だろうっていうね。
なるほどね。
そう、毎日ね、なんかね、にこやかに言われてるような気がして、ね、まだまだこの暑さ続きそうですね。まあ、関東はどうですか、そちらはね。
こっちもね、暑いですね。といっても、僕は昨日まで山口の方におりまして。
暑いですよね、
向こうも暑かったです。まあ、10年ぶりぐらいかな、バイク乗りまして。
おー、あ、バイクに。
まあ、 来年が山口県が国体なんですね。で、はい、それの、まあ、プレレースといいますか、都道府県別の、
はい、
代表が集まってレースがあったんですけども、それの中継用のカメラのバイクを運転する目的で行ってまいりまして、
なるほど。バイクの運転の方だったんですね。
うん、そうそうそう。
あ、もしかしての バイクを肩に担いでこう、ウィンと移動する人かなと思います。おー、でもね、すごいですね。合わせて走るのね、なかなか大変ですよね、あれもね。
うん、まあちょっとその、自転車のレースって、なんて言うんだろう、こう、集団で走ってて、
はいはい。
先行する人たちが出た時に、その間に入るとか、まあ、なんか、そのやり方というかね、
やり方がね、
決まっていて、
で
まあ、今回、そういう先行するグループがなかなかできなかったね。ずっとだから、ひたすら集団の後ろについてみたいな状態が長かったんだけど、まあでもね、久々に乗って、借りたのが福岡で借りて、
はい、
山口県まで、だいたい100キロぐらい、いやもうちょっとかな、100ちょっとあったのかな、
うん、
で、まあ、高速ひたすら走ってたんですけど、もうねタンクが熱いの。
そうですよね。
危ないとか思いながら走って、
うわ、
まあ、でもね高速走ってて山の中とか通るんですけど、あのね、山や車だと気づかないけど、バイクに乗ってると、そのさっき雨の匂いっていう話がありましたけど、
はいはいはい、
なんとなくその山の空気っていうかね、たまにこの冷たい山の冷気みたいなのが、風で塊でボーンってきて、おお、なんか一瞬ヒヤッとみたいな、なんかそんな
感じ。あ、高速でもね、感じるぐらいだったら相当ですよね。
うん、なんか、すごい山の匂いみたいなのもしたし、なんか気持ちいいのは気持ちいいなという感じでね。まあ、あれは何しか暑かったですね。
ライダーの人っていつもスーツとか着ててね、あれ大丈夫なのかっていつも思っちゃうんですけど。
もうなんかね、一緒に、まあそのカメラ撮るのに、カメラその、まあ動画のね、中継で、生中継のカメラを持ってくれて、一緒に行った人が、まあ、はい、ちゃんとしたバイク用のジャケット持ってて、うん、持ってかなかったんですよ。結構持ってないから、はい、もう今乗ってないから、とりあえず、その会場までの移動高速だから、これ貸してあげるから着なよって言われて、来たんだけど、暑い。着ると。
いや、痩せますよね。
うん、だって、2日間、まあ、土曜日の朝一で入って、まあ、昨日の最終便で帰ってきたような感じなんだけど、トイレに行ったのね、2日で2回、2回ってことないか、3回、4回
あらら、大丈夫ですか、それは。
ぐらいしか行
ってない。あららら、
だけど、
全部忘れて出ちゃうから。
うん、みたい。だって結構飲んだよ。
そうですよね、飲まないとやっていけないですもんね、普通でもね。
うん。だから、1日4リットルぐらい。
それで、わー。
トイレ行ったのに、もう、最初の日は、会場に向かう高速のインターで一回トイレ行って、
はいはい。
で、宿に着いた自分の部屋戻ってから一回トイレ行って、おしまい。で、次の日は朝トイレも行かずに出発して、
あららら、うん、
レース終わるまでトイレ行かず、で、飯食って、哲夫さんと合流して、あ、昨日一回かもしれない、トイレ。
いや、まあ、それは、また今日からね、メンテナンスしないですね。どういうメンテナンスだろうって、また飲みに飲んでっていう感じで。
勢いでしたね、だから。
なんか人体にちょっと、負担がかかってないでしょうか。
なんかこんな感じで、まあ、とにかく暑かったですね。だから、レース中はね、走ってるとやっぱ、風を受けるじゃないですか。
はいはい。
まあ、まだマシだったんですけど、レース終わってもうなんか精神的に疲れたっていう感じがしたんですけど、うん、そこでバタッと座り込んだら、はい、もう一気に暑さが来て、うわ暑っって思いましたが、
はい、まあその後のケアを十分してください、ね、はい、ねえ、まあ普通にねこうしてるだけでも大変ですからね、本当に、
まあもう皆さんも熱中症とか十分気をつけて、はい、まだまだ暑い日続きそうなので、
ぜひお気をつけください。
はい。
はい、で、まあ、今日もですね、うん、引き続き、
はい、
絶賛放送中かどうかわかりませんが、瀬戸内国際芸術祭のね、うん、見どころとかのなりにこう、うん、調べておるのをちょっとご紹介しようかなという。う
ん、はい。
企画でございます。
はい。
はい、
これまで第 3回ぐらいやったんだっけ？
3 回ぐらいやりましたね。
はい。はい、先週が小豆島だっけ？
小豆島でやりましたね。はい。はい、
じゃあその後どの島に渡るのかっていうのが、予告的にお話をしておりましたが、今週、はい、新たな島が登場しますと。
はい、
ということで、本編の方に行きたいと思います。
はい。
しますが、スノーさんのフォトスクランブルっていうポッドキャスト番組はご存知ですか？え？あなたがスノーさん？いやーこいつは驚いた。うちのかみさんに言ったらぶったまげますよ。何しろスノーさんの大ファンですからね。ところで先週の金曜日はどちらにいらっしゃいました？え？ポッドキャストで喋っていた？そうですか。いやー私ね、てっきり録音だと勘違いしていまして。ところでもう一つちょっとだけお願いがあるんですが。いえ、お時間は取らせませんから。スノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日、収録じゃなくて配信です。皆さんよろしく。
はい、はい、ということでね、ごめんね、ちょっと先に告知を、
はい、おー、はい、
忘れるところでございました。
忘れずに、はい、
9月の3日金曜日、食い倒れ万歳の方でイベントをやります。はい、9月3日の金曜日19時から22時まで3時間、洋食屋さんのモンブランさん、モンブランも、はい、結構いくつか店舗があるんですけども、吾妻橋店をお借りしまして、
すごい、
食い倒れ万歳でイベントをやります。
はい、
一応なんかタイトルがあったんだよな。いつの間にかついててよく分かっていなかったんですが、みんなで食い倒れ万歳アットモンブランということで、開催します。
はい、
鉄板焼きのハンバーグがおすすめなお店なんですが、食べ放題飲み放題となっております。
なんとは素晴らしい。
これがね、出来合いじゃなくて、普通に注文できる食べ放題なので、普通にちゃんと鉄板乗って通常頼むとも同じように、料理が出てまいります。なので熱々のものをお召し上がりいただけますので、まあ、食べ放題っていうと結構あんまり食べれないんだよねっていう意見とかも、今いただいたりするんですけど、
はい、
まあ、小食の方は逆になんかいろんなものを食べる いい機会かな。
そうですね、
あの、うん、結構大人数でね、みんなでワイワイやりながら少しずつ食べていただいて、ハンバーグだけでもね6種類あるんですよ。
いやいいな。
チーズソースだったりトマトソースだったり、うん、まあ、あの鉄板の
鉄板 ね、なんだ鉄板ってあれ惜しくなるんでしょうね。
ジュージュー言いながらね、まあ、あと、うんうん、あのオーソドックスな、はい、デミグラスソース、まあ、そのデミグラスソースも美味しいんだけど、
うん、
まあ、和風のものがあったり、いろいろとハンバーグだけでも6種類あったりしますので、うん、少しずつちょっと食べていただいて、
はい、
どれも6種類あってね、どれもなんか僕は外れなしというか、どれも美味しかったんで、うん、
もう下見にじゃあ、
あの、
多いな、
少しずつ、いろんな味を召し上がっていただくいい機会になるんじゃないかというふうに思っておりますので、はい、ぜひ、はい、食い倒れ、スクランブルのトップページの方から入っていただきまして、はい、食い倒れ万歳のブログの方を開いていただきますと、
はい、
でっかいチーズのハンバーグの写真がボーンとある中で続きを読むって押していただくと申し込みのフォームが出てまいります、
はいはい、
こちらの方で、お申し込みができますので、
はい、
会費が4500円で飲み放題食べ放題となっております、はい、先着52名ということです
ごい大人数ですね、
そうですね、一応半分以上は今お申し込みが
すごい素晴らしい、
まあ、まだまだでもね、お申し込みいただけますので、
はい、
ぜひお申し込みいただければと思います。なんとね、はい、哲夫さんも参加が決まりまして、
はい、
北九州からわざわざみたいなことを言っていたんですが、
はい、
なんと九州から来てくださるのは哲夫さんだけではなくみたいな、
なんと、
哲夫さんの同じ音楽関係の結構すごい方がお越しいただけるということで、お話をいただいてますので、
はい、
それプラスですね、クリラジの方でイラストレーターさんのインタビューをさせてもらったんですけど、
はい、
明石の方なんですが、
はい、
こちらの方でお仕事もあるので、はい、この日に合わせましたということでお
申
し
込みいただきました。兵庫県から参戦。
すごいです、
兵庫県代表。
兵庫県はね、違うんだよ。お一人じゃないんですよ。
なんと。
他にも、兵庫県だったような、うん。確か兵庫の方、別の方もいらっしゃいます。
大選手団が。
結構いろんなところからお越しいただく、はい、お申し込みをいただいておりますので。ぜひね、こう、参加される皆さんともいろいろワイワイ楽しんでいただけるといいかなということで考えておりますので、
はいはい、
ぜひお申し込みいただければと思います。ということで、はい、クイダル万歳の告知になりました。
はい、はい、ありがとうございます。もうね、聞いてるだけで美味しそう。
うん、いや、もう、ぜひ。
聞いてるだけでこれからハンバーグをね、食べたくなっちゃうという。
うん、まあ、
うん、
もう、なんでもうまいっていう感じ。あの、ハンバーグもそうだし、ステーキ類も美味しいし、フライ物もね、
はい、
美味しかったし。
なんとな。
あ、僕、おすすめ、牛のたたきとかも美味しかったかな。
牛、ああ、牛のたたきを、うん。モンブランというからには、スイーツ関係もよろしいんでしょうか。
スイーツはでもそんなにはないけど一応デザートもある。
なるほど、
うん、
女性の皆さんはねそこら辺が気になるかと思うんですけど。
ああ、そうね、
ね、
デザート系も食べ放題にな
って、素晴らしい、
ぜひ
食い尽くして
食べ尽くしていただければ、はい、まあ、みんなで楽しくねお食事ができるといいかなということで、
はい、
一応番組の公開収録的なものもやってみようということになっておりますので、
はい、
そんなものも楽しんでいただきながら楽しいお食事の時間を一緒にお過ごしいただければと思っております。
はい、
ぜひお申し込みいただければと思います、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで早速本編の方に入っていきたいと思いますが、
はい、はい、まあ、あのブログをね開いていただきますと、
うん、
また
出ましたね。
あの出ました、
このなんだっけ、このメモ帳、
ロディアの
メモ帳、
ロディアのメモ帳に書きたいがために買ってしまった、うん、にの次のページに、次の次ぐらいかな、
うん、
書いた本、まあ これまあ2日目ぐらいにですね、
うん、
行こうとしている島は、今回はねちょっとね2コース悩んでまして、
ほう、
でその1コース目なんですけど、
うん、
あの手島を巡るコースですね、うん、手島豊か豊かっていう字に島って書いて手島って読むんですけども、
うんうん、
はい、そっちコースを今回はご紹介します。
おう、これは
で、あの、はい、
じゃあ悩んでるということはもしかしたらこのコースになるか、またご紹介する別のコースになるか、まだ今悩んでる感じなんです。
そうですね、それかそれのミックスか。
ああ、なるほど。
うん、1日で大丈夫だろうかというね、うん、本当は2日欲しいんですけど、ちょっと1日しか当てられないので、
うんうん、
はい、そこはいろいろ試行錯誤があるかと思います。まあ、この通り行くわけではないんですけど、一応時間表、うん、あの、公式ガイドブックを参考にした時間を書いておりますが、
うん、
各自でまあ行く方はね、うん、ご確認いただきたいんですけど、
うん、
で今回のこの面も前回に比べてね、かなりね、こう、ガシガシと書いておりまして、
うん、
汚い字ですいません、あの、かなりね、ガシガシと書いてるのはですね、これも試行錯誤の結果でして、
うん、おー、なんか消した後みたいなのもある、
ね、消しては書き、消しては書き、
なるほど。
もう、あの、島をどういうふうに巡るか、あっちがいいか、こっちがいいかっていうのをね、うん、次のページに書けばいいのにね、
うん、
その、消しては書き、切っちゃないしで、あとね、消し跡もたくさんという感じですけど、
うん、
あの、形がなんとなし分かればよろしいんで、はい、で、まあ、手島ですね、
うん、
あの、もしかしたらね、あの、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、公式サイトの地図なんか見ていただきますとですね、うん、割とこう、まあ、直島に割合近い感じ。まあ、小豆島からも船が出てますし、
うんうん、
まあ、高松からは、ま、1時間ぐらいはかかるんですけども、
うん、
非常にね、まあ、手島っていうぐらい自然が豊かな、昔はね、本当農業だけで、うん、で、周りの島にもね、農産物を売ってたよ、っていうぐらい、こう、農業が盛んなところで、棚田もあったりするそうなんですね。
うん、
はい。ただ、まあ、最近のニュースとしては、まあ、残念なことですけど、
うん、
産業廃棄物のね、産業廃棄物がもう日本最大規模で捨てられてたという事件がありまして、で、まあ、それの、
うん、
まあ、いろんな、こう、住民運動とか、いろんなことがあったわけなんですけども、うん、一応朝廷で、今はそれを処分しながらね、
うん、
その参拝からの、こう、汚水が出ないようにしながら、
うん、
で、その産業廃棄物をまた直島に運んだりして処分しながら、
うん、
今、その、処分が続いてるところですね。
へ
ぇー。はい。はい。
うんうん、
で、まあ私も香川に住んでる時に、その手島のニュースってのは本当よく聞いて、
うん、
で、手島のニュース、まあ、参拝のニュースが ほとんどだったんですけど、
うん、
うん、まあ、なかなか実際足を運べてなくって、
うん、
うん、すごい気になってるところではあるんですね。だから今回もこの、たまたまではないですけど、
うん、
の瀬戸内芸実祭も行われますし、
うん、
で、まあ、できたら、そのね、産業廃棄物の勉強もしていきたいなという思いはあります。う
ん、なるほどね。はい、それは、そんな昔からの話なの？
まあ、だから戦後ですよね。戦後になってから、こう、うん、まあ、ある業者がですね、どんどん運び入れてしまって。
うん。
でも、調べたらですね、まあ、うん、県が言ってた3倍ぐらいの、ものが運ばれてたりとかで、うん、まあ、いろんなことがあったみたいなんですけどね、うん、もう本当に戦後の話ですね。
おお、じゃあもう積もってっていう感じなんだ。
かなりのこう、ものですね。このブログの、最後の方にですね、
うん、
手島参拝問題についてということで、ちょっと3つほどサイトを上げておきますけども、これ、うん、じっくりご覧いただきたいんですけどね、
うんうん、
まあ、78年から13年間にわたりということなので、
うんうんうん、
まあ、各地にね、この産業廃棄物の、ね、処分場 思わぬとこにできてたみたいな問題も各所にあると思うんですけど、
うんうん、
それのね、ほんとすごい規模でされてしまったようなところがあるのはあるということですね。
うんうん、
ただまあ今回ね、この、今回はまあ とにかくこう、その芸術祭のね、作品を見るっていうのが、
うん、
思うですし、やっぱりね、うん、自然も豊かだっていうのが本当気になってるところ で、
うんうん、
でこう今回いろいろ調べてみててね、本当絶景が多いんじゃないかなという期待もあるぐらいで、
うんうん、
あの本当ね、あの瀬戸内の本当そのものとり豊かな島なんではないかなというと、
うんうんうん、
期待してるところですね。はい、でまああのこのメモを見てもらうと、まあ、高松から、まあ、朝出て、夕方帰ってくるというパターンですね。
うんうんうん、
で、まあ、あの、直接高松から家浦っていう港にですね、
うん、
家浦港に着くのもありますし、
うん、
あの、直島を経由して行くっていう手もありますし、
あ、はいはい、
で、また、あの、宇野、高松に来ずにですね、
うん、
あの、岡山県の宇野と、その、直島とか手島結んでる、
うんうんうん、
あったりっていういろいろ行き方はあるみたいですね。
なるほどね。まあそっちの方からの、その宇野の方からの方が距離的には近いんだよね。
距離的には近いですけどね、うん、まあでも、うん、まあどっちが便利っていうのもね、ちょっと今のところ言えないんですけど、
うんうん
うん、まあそれぞれのコース作るコースによってですね、うん、うまく使い分ければいいんではないかという感じですけど、
うんうん、
あのここのね、直島、手島と高松を結ぶフェリーなんかもね、こうサイト紹介しましたけど、なかなか普段見るね、大きなフェリーとは違ってこう、何十人か乗りのフェリーで行ったりもで、あのできるみたいで、
うんうん、
なかなかこういうね、ちっちゃいフェリー乗る機会もないんで、
うん
うん、あの楽しみなところではあるんですけどね。
そうね。
うん。
乗ったのは車で行ったからね。そこの大きさあったけど。
はいはい。うん、これ大体まあ大きいのでも72名、
うんうん、
40名、
うん、
というかいうね、のがありますし。
うんうん、
結構なんか形としてまあ素人が見て漁船に
近いの、うん、そんな感じだね、
うん、どんな乗り心地なのかなっていうのがすごい気になったりしてるんですけど、うん、まあ、海上タクシーやなんかもねやってるみたいですけどね、
うんうん、面白いかもね、
うん、ちょっと団体でこうみんな行こうということになったらこっちをチャーターしたりっていうのもあるみたい、
うんうんうん、ああなるほどね、はい、あもうみんなで借り全員知り合いみたいな状態で乗っちゃうってことなんだ。
で、まあ、ツイッターとか見てるとですね、結構土日なんかは混んでて臨時便が出るような感じですのでね、
うん、
あの船の時間を本当余裕見た方がいいようですね。
うん、
うん、あの、最終便でもね、詰めなくて臨時便が出たとかね、
うんうん、
そういう話も、まあ、新聞にも出てましたし、
うん、
あの、ぜひその辺はゆとり持って、
うん、
でもまあ私のこのプランも結構、まあキツキツではないですけど、
うん、
結構時間はきっちりという感じでおりますけど。
うん、すごいよね、はい、分刻みだね。
分刻みね、ほんと今回ね、
うん。
で、あの、手島ではね、一周するバスが今回出てまして、
うん、
これが環状線になってるんですけど、
うんうん、
あの西回り東回りあって、
うん、
40分に1本。
おお、いいですね。
まあちょうど、うん、あの一つの会場に1から3作3グループというかね、
うん、
まあ一番多いところは5、6グループといってもね、あの今回の、
うん、
あの2010の展示ではなくて、これから将来やるプロジェクトも紹介っていうところもありますので、
うんうんうんうん、
まあ大体2つか3つぐらいなんですね。それ、
うん
うん、それを見て次に乗るにはちょうど良さそうっていう感じです。
そうだね、
うんうん。まあでもただこの大きな港もね、家浦っていう港と、
うん、
唐津、唐戸っていう、唐戸っていう港があるんですけど、うん、そこでこう一旦ちょっと休憩というかね、30分ぐらい間が空くような感じになったりしますんで、
うんうんうん、
うん、その西回り東回りをね、どういう風に組み合わせるかっていうのがね、
あ、なるほどね、
今ちょっと、うん、あ、もう本当に 時刻表とにらめっこしながら今だからこれ本当暫定っていう感じがしますね。
うん、
この、うん、私はこれ東回りの、あ、西回りか、
うん、
西回りから先に回ってみようかなっていう感じなんですけど、
うん、西回りっていうのは反時計回りってこと？
そうですね、半径時計回りに回る方が西回りになってますね。
うんうんうん、
で、まあ、なんで手島を先にこうね、ちょっと紹介しようかなと思ったのは、
うん、
やっぱり手島ではね、横田とのりさんの展示があるんですね。
おー、そうなんだ。
まあ、私はもう今年は横尾さん、今年でもないですけど、
うんうん、
横尾さんには足を向けてもらわないと。本当にね、2月にね、いろいろ、まあ、実際もお会いできましたし、
うんうん、
ね、今回この横尾さんは、家の、一軒のね、空き家をこう、一つ、全部自分の作品でね、
うん、
飾るっていう、プロジェクトなんですけど、
うん、
それもねすごい楽しみなんで、普通を言うと横尾さんの絵って最近本当美術館とかねギャラリーとか本当整ってるところで見るっていうイメージが強かったので、
うんうんうん、
うん、こういうねまあ、フェスではないですけど、
うん、
音楽的のフェスではないですけどね、こういうのも珍しいかなと思って、
なるほどね、
でまあで、まあ、見るならできれば体力のある、
うん、
午前中に見たいなというのもありまして、
ああそうね、
後になってね時間がないからって端折っちゃうのもちょっとやっぱりね見とかなきゃというのもあるので、
うんうんうん、
まずね半時計回り西回りの横尾さんから見て、
うんうん、
でその順々に循環バスに乗って、でもね一つのこうバス停とバス停結構近いんですよね。
へ、
うん、例えば 家裏から横尾さんの展示してるところまでも 1.2 キロか3キロくらいらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、だから歩けないことはなさそうなんですけど。
そうだね、1.7 キロならね、
うん、ただまだ9月ぐらいだったらね、暑さが。
ああ、そうかもね。
うん、だからちょっとね、その辺はもう本当相談、自分と相談しながらという、
うん、
感じですね。
うん。
うん、で、できればね、この最初ね、午前中の最初ぐらいはね、歩いてのんびり、
うんうんうん、
したいというのは、今ちょっと計画してるんですけど、
うん、
うん、ま、でまあ横尾さんもじっくり見て、次は、うん、横尾、まあこれね横尾忠則作品前っていうバス停になってるんですね。
へえ、すごい、
ね、うん、でその次がねこれ幸っていうのかな、ちょっとなかなか、ね、名前が幸っていう、お幸津の幸に生まれるって書いて幸って読むんですけど。
うん、
っていう地域がありまして、そこに、うん、4作品あるのかな、
うんうん、
塩田千春さんっていう、最近本当いろんなこういう芸術祭にいろんなところに出してる方ですけど、
うん、
塩田千春さんで、あとはキャメロン・ロビンスさん、
うん、
あとはクレア・ヒーリー&ショーン・コーデイロさん、
うん、
ツー・ペドレーさんというね、うん、だいたいどれも徒歩でバス停から 1,2 分のところに、
うん、
あるそうで、
うん、
そこなんか、まあ、私がとりあえずここで見たいのは塩田さんなんですけども、
ほうほう、
ただねこのやっぱり私今知ってる名前の人は見てみたいなっていうのもでつけちゃってるので、
うんうんうん、
で新しいさ、そうやってね見ていくうちにね、あ、ここも見てみようっていうところでふわっと寄ってこういい作品に出会いたいなっていうのはすごくあるので、
うんうんうん
うん、時間が許す限りね、この他の作家の皆さんも見てみたいというのはあります。
うん、
はい。で、まあ、この塩田千春さん、まあ、私と同い年の方なんですけど、
おー、そうなんだ。
うん。まあ、今は、ベルリンに住んでらっしゃるそうですけど、
うんうん、
本当に、つまわりも出されてますし、
うん、
最近も大きな展覧会たくさんされてる方なんですけど、
うんうん、
で塩田さんの公民館だった建物を使ったこうインスタレーションですね、
うんうん、
トンネル上、新聞にね、神戸新聞とかにもね、
うん、
最近記事が載ったんですけど、それにも写真が載ってて、なんかドアとかね、建具とかがこう、うん、 ドームになってるようなところでね、うんうん、5分写ってる写真とか見たりしたんですけど、
うん
うん、これかなり大掛かりな、
うん、
ダイナミックなインスタレーションは、
うん、
その不要になった家を解体してこうそれでこうその建具とかを使って作られてるらしいんですね、
うんうんうん、
でまあその住んでた人の暮らしなんかを、
うん、
住んでた人の暮らしをこう再現するというかね、
うんうんうん、
それを見ることでこう思い浮かさせるっていうテーマらしいんですけど、
なるほどね、
これちょっとね目玉かなと思いますんでちょっと、
うんうんうん、でもこのトンネルの中歩いてみたよね。
そうなんですよ、うん、なかなかねこう建具が 上から降ってくるとかねそういうのもない、ね、なかなかない体験でしょうし、
うん
うん、本当ね公民館といってもこのガイドブックに載ってる公民館を見るとですよ、本当素朴な平屋のね、
うん、
田舎の公民館で、
うん
うん、ここがどう変わっていくのかなっていうのも楽しみなところで、
うん、
はい、でまあそれを大体昼ぐらいまでに見終わって、
うん、
でその次にですね今度唐桃花っていうところがあるんですね、ちょっと島の上の方になるんですけど、唐桃花っていうところがありまして、そこでね割とこうたくさんの作家が出して展示してるようですね、唐桃花、はい、でまあここでもね見たい人あれはやっぱ日本人の作家か、
うん、
今ガイドブックに丸がついてるんですけど、
うん、
はい、青木野江さんという彫刻家の方、
はい、
作品、あとは、うん、阿部亮さんという方がね島キッチンっていうまあレストランですとか、
うん、
まあそういう広場ですね、そういうのを主催されてるっていうのがありまして、
うんうん、
そこを見たり、あと一まあすごい私も見たいのがこの藤弘さんっていう方のね、
うん、
こんにちは藤島八十郎という、
うん、
変わったタイトルの、
うん、
ここの地域にねその藤島八十郎さんという方がいるという架空の人物なんですけど、
うんうんうん、
でいろんなその地域にね役立つことをしようっていうドキュメントをこういろいろ見せるという作品らしいんですね、
うんうん
うん
うん、
この藤弘さん前も言ったかと思いますけど、
うん、
サイト見るとね本当いろんなことされてる方でね、
ほう、
うん、そのやっぱり自分が出向いたところにところで発想したものとか、
うん
うん、そこから得たヒントで作品を作るっていうのをずっとやってられる方で、
うんうん
うん、また本当それがすごい数でびっくりする方なんですけど、
うんうんうん、
私はまだちゃんと作品見てないかなと思うので、
うんうんうん、
ね、ぜひ見てみたいところなんですけど、
うん、
はい、で、まあ、その島キッチンあたりに、ね、お昼とか食べられたらいいなとか思うので
、
で、まあ、ここではねその島プロジェクト島キッチンのあたりだと思うんですけども、
うん、
将来プロジェクトといいまして、
うん、
これからね手島で実現させていこうという、
うん、
プロジェクトの紹介っていうのもされてるようですね。
へー、
日比野勝彦さんとかね、
うん、
あとは、まあ、台湾の作家の方ですとか、
うん
うん、日本もそうですし、
うん、
あとなんかねビデオインスタレーションピピロッティリストさんっていう方のビデオインスタレーションも計画されているという。
へー、
うんうん、日比野さんは海底で遺物調査を行って、その遺物を展示する美術館を作ろうとかね、計画されてるようですね。結構ね、うん、この土地にね、もうゴイゴイ入り込んでってね、
うんうんうん
うん、なんかすごい調査したりとかね、あとはちょっといろいろ物議も醸してるんですけど、
うん、
内田 春幸さんっていう方がですね、うん、手島彼岸花プロジェクトといいまして、
うん、
全国各地から彼岸花を集めてきて育てて、
うん、
島の 棚田を真っ赤にしようという、
へ、
考えられてるそうなんですね。
ほうほうほう。
結構ねその土地にねすごいあのインパクトを与えるようなもの、
うん、
プロジェクトが多いみたいですね。
なるほどね、
うんうん、あとなんか藤本壮介さんっていう方は、
うん、
なんかいろんな島からね配線を集めてきて、
うん、
なんか直径40メートルぐらいある円の形に並べて、
うん、
島を作っちゃうぞというのもやったりっていうこともあるそうです。
へ、
してるそうですね、
うん
うん、
なんか規模がすごいよね。
そう、規模がすごいんですよ。だからやっぱそういう規模になってくると絶対あの地元の人との関わりが出てきますしね、
うん、
まあ何でも、
うんうん、
特にねこう島の風景もね変わってしまうようなところもあるかと思いますので、
うんうん、
その辺のねやり取りで今後どうなるかっていうところなんでしょうけどね、
うんうん
うんうん、だからそういう計画を見るで、それでまあ見る人がこれはいい、まあ、いいか悪いかっていうかね、
うん、
それをが見たいか見たくないかっていうのも、うん、また考えられるんじゃないかなと、
うん
うん、なるべくね、まあ、自然っていうのを壊さないっていうのはあるんですけど、
うん
うん、ただアートっていうのもねそれにこう立ち向かっていくっていうアートもあったりするかと思うのでね、
うんうんうん
うん、そこが難しいとこなんですけどね、
うん、
はい、でこの、まあ、今回ちょっと行くかどうかわからないんですけど、この唐戸っていう港のあたりにですね、
うん、
あの本当はですねこの手島美術館っていうのができるんですね、
うん、
であの内藤玲さんっていう方のね女性の方ですけど、うん、その人の作品をこう収蔵した美術館がこの秋にできるんですね。
あ、これからなんだ。
で、だから私が行こうとしてる9月にはまだこう建設中だと思うんですけど、
うんうん
うん、であのそれは10月17日からあの開けるようですね。
へ、
まあ、それの建設途中も 見たいという方とかね、内藤玲さん、うんうんうん、ファンの方は、
うん、
まあ、あのぜひその手島美術館前っていうバス停もでありますので、
うんうん、
ここで降りると途中が見られるかもしれません。
なるほどね、うんうん、
はい、であと、まあ、あのこの唐戸っていうところではね大阪芸大とかね、うん、大阪芸大の、うん、このプロジェクトなんかもありますし、
うーん、
まあ、なかなかね、こう、大きなのに学生が関わるっていうのもね、珍しいというか、
うん、
チャンスというのはね、難しいと思うんですけど、
うんうんうん、
それもありますしね。あとは、あの、クリスチャン・ボルタンスキーさんという方、
うん、
音を使った、こう、インスタレーション、すごい有名な方なんですけど、
うんうん、
その方のちっちゃい、こう、ちっちゃい美術館というかね、
うん、
そういった、建物も建っているようですね。
へえ。もうそれはこのためじゃなくて、なんかもともとあるってこと？
いや、あのね、これはね、もともとでなくて今回建てたみたいなんですけど、あのこれからも展示、うん、あの芸術祭が終わった後も展示するという。
あ、これから先もずっと見られるんだ。
はいはい。それはあるね。はい、
うんうん、
はい。で、まあ、そう巡りまして、
うん、
で、まあ、あの、あとはね、こう、うん、やっぱりこう、自然、手島のね、
うん、
あの、アートだけじゃなくて自然も楽しみたいということで、
うん、
このバス停にね、岩地浜というところがありまして、
うん、
そこがね、あの、結構、綺麗なんではないかということで、
本当だね、
うん、でサイトでは岩瀬浜展望所となっていて、あの国道沿いにね、
うん、
県道255号沿いにね、
うん、
広がっているビューポイントということで、このね島の眺めがなかなか素晴らしいんではないかということで、
うん、
ここはぜひ降りてみたいところですね。
なるほどね、
うん、こういうパノラマ写真が撮れるかどうかはともかくパノラマって結構難しい
ですね、
うん、ね、うん、やっぱこうやってね、うん、プカプカ浮いてる風景ってなかなか見れないと思うんでね、
うん、
うん、
はね、でもこの距離になると船とかもね、
ええ、あの見れますよ、
往来してるの見れるだろうね。
そう、それがねまたいいんですよね。とっとっとっとっとっとっとっとって感じで、うん、で大きなタンカーもねちっちゃく見えたりしますし、
うん、
タンカーは通ないかな、まあ、貨物船とかね大きいのも通るでしょうし、
うん
うん、あと漁船がね一生懸命こう走っても見えるかもしれませんしね、
うん
うん、これはちょっと楽しみ。こういうねあの観光スポットみたいなところもね、
うん、
一つ二つ本当はね、うん、あの加えていきたいなというところで、
うんうんうん、
まああのまあ岩手はまあ今回揺れてるんですけど、
うん、
本当はねあのまあ午前中こう作品を見て、午後が、うん、あのやっぱりさっきも言いました産業廃棄物のね、
うんうん、
保存場を見れたらいいかなっていうのもあるんですね。
うんうんう
ん、ただまあこのブログにもあげましたけど。産業廃棄物現場見学についてっていうところ見てもらうと分かりますけど、
うん、
あのまあ、完全予約制になってまして、
ほう、
ええ、でまああのその産業廃棄物処分してるのは県とか県などでやってるわけなんですけど、
うん、
その案内はその県とね一生懸命こう県に向かってこういろいろ要望していたというか、
うん、
県と戦っていたというか、
うん、
そういうその住民の方々が案内してくださるそうなんですね。
へ、
うん、本当に生の声が聞けるという。
だね、
ただまあ私一人個人でねもう申し込めるのかなというところが今ちょっと、うん、
うん、
あのだね、あの案内つけてこう車も出していただいてっていうことらしいので、
ほ、
うん、ちょっと、ね、人数があればぜひね入れたい、うんところなんですけどね。うん。うん、あの
このブックラジオの取材でって言ってくる。マスコミです。
いやいやどうだか。うん、ねぜひねこれも見れるようでしたらね。
うん、
の一緒に見たいっていう方ね集まって行かれるのもいいかと思いますね。
うん。
うん、あの本当ね参拝で一度捨ててしまったらどうなるかっていう。
うんうん。ね、そうだね。だからやっぱり、こう、物が豊かになって、いろんなものが、こう、手に入るっていう状況ができてる、一方、はいはい、こういうところに物がね、
そうです。
ゴミとして集まってきてるわけだから、やっぱりその、物の使い方とか、そういうものをちゃんと考えるのには、こういうのを見とくっていうのは必要だろうね。
そうですね。
うん、
あの私昨日ちょっとツイッターにね一つこうつぶやきあげたんですけど、
うん、
あの江戸時代あの、うん、このサイトの見てる途中で見つけたのかな、
うん、
あの江戸時代は循環型社会だったっていうページがありまして、
うんうんうん
うん、で それなんか読んでるとね、
うん、
本当今でもね通じるようなこともあるし、
うん、
本当ね昔は本当すごいあの江戸ですね、江戸は、
うん、
あのうまくいってたんだなというか、
うんうん、
まあ、鎖国しててね物資が本当なかったわけですから、
うんうん、
これでね何百年もやってきたわけですから、
うん、
そこをねやっぱりこれから見習うってもう遅いかもしれないけど、
うん、
やらなきゃいけないなっていう
の
が、ね、あるんですよね。パンスケさんに見ていただいたら嬉しいんですけど、ちょっと待ってくださいよ。まあ、あのこれ香川県のホームページに出てたのかな、これなんですけどね、まあ、あの環境学習のためのページですね、
うん、
これに江戸時代の循環型社会というのが出てまして、
うん、
例えばあの菜種油の油かすはどういうふうに使うとかですね、
はいはいはいはい、
バラはどういうふうに使ったとかですね、
うん、
となんかね藁と灰はすごい多目的だったりですね。で、またそのね、例えばまあ昔でいう声だめとかですね、
うん、
声だめなんかをねこうもちろん集めて回ってた声だめとか、うんうん、あのそういう人たちもいたっていうふうに書いてありますし、うんうんうん、なんかね結構その業者が結構頑張ってたんだなっていうのもこれ見てるとね、
うん、
分かるんですよね。今だったらさあの廃棄器物処分業とかねそういうことになるかと思いますけど、
うんうん
うん、だからその例えばこの藁とかね竹の皮とか衣服とか、まあ、今ではねあまり利用しなくなったもん があるわけなんですけど、
うん、
それを例えば今、まあ、当てはまるっていうかね、それそっくりじゃないですけど、
うん、
例えば今だったら何に当てはまるのかなと思ったら、例えばね、ペットボトルだったりとか、
うんうんうん、
うん、まあ油でもね、今回収してますしね、
うん
うん、回収したら石鹸ができるよとかね、いろいろありますし、
うん、
現代のね、こうまたリサイクルしていく物資っていうのをね、うん、ここに当てはめていって、理想としてね、こういうものを勉強しておくべきじゃないかなという。
そうだね。
ね、
うん、こういうなんか再利用するためのエネルギーとか時間とかっていうのを、
は
い、違う方向にね、新たに何かを作ってしまった方が早かったり安かったりみたいなことになっちゃってる部分っていうのを、
そうなんですよ、
見直す必要はあるだろうね、
それリサイクルする方が続けていけるんだっていうことにね、
うん、
気がついて、それがうまく回るようになってくればね、
うんうん、
今は本当こうゴミ集めて、こうゴミ、本当ゴミのために、あ、
はい、
すいません、
はい、ちょっと今切れてしまいましたが、もうね、やっぱりだからそのゴミって回収するしかないっていう状況から、何か、その再生してビジネスになる形っていうのが、まあ、江戸にはあったのが、ね、今はビジネスとして成り立たない状況になっちゃってるっていうのがね、
はい、
なんかやっぱりこうそういうところをもう一度見直して、そういうサイクルができるような形になる、
ね、そこがね、うまくいって、
うん、
でもまあ私ら消費する側もね、それにできるだけ協力するっていうのはね、
うんうん、
と心がけときたいなっていうのはありますね、
うん、多くの人がこういう現場っていうのを知って現、まあ、現場というか現状というかね、
はいはい、
もうちょっとその意識をそれぞれが、持って、
はいはい、そうですね、
再生とかそういったものを取り組んでいけるとね、うんうん、まあ、そういうきっかけとしてこういう、なんていうんだろうね、その地元の人たちが案内を買って出てくれたりとかっていうのはすごく、いいことかなっていう、ますので、ぜひこう、手島に足を運ばれる方は、あ、ね、参加してみるのもいいんじゃないかなと、
はい、
という気がします。
はい。
はい、
でですね、うん、それで、まあ、あの、それで、まあ、このメモでですね、この、まあ、今回はちょっといけるかどうかわかんないので、とりあえず、岩浜から、
うん、
でも、あの、家浦って元来た港に戻りまして、
うんうん、
でね、もう一つね、私コースに加えたいのが、まあ、別の日に、別の、これから先にね、ちょっと特集するかもしれませんけど、
うん、
あの、家浦から、あの、直島にですね、
うん、
この間、半助さんも言った直島の本村っていう港に船が出てますので、まだちょっと家浦に着いた段階で3時ぐらいじゃないかなということで、
うん、
でね、一つの私直島でね、ちょっと見たいのがありますので、
うん、
ちょっとだけ寄ろうというところですね。
はいはいはい、
で、まぁ、ここに書いてありますけど、川又忠さんっていう方のね、
うん、
作品をちょっと見てみたいなというところ、はい、
うんうんうん、
これもね、向かい島、向かい島っていうのかな、プロジェクト、うん、島から島を作るというところで、
うんうん、
で直島の対岸にある島の浜を掃除して、
うん、
それの漂流物ですね、うん、もう瀬戸内海いろんなものが漂っているそうなんですけど、
うんうんうん、
それでなんと浮島を作っちゃおうというね、それでまあ、まあ、ワークショップでいろいろこうやってくん、その時はこう実際にこう遠くに浮島になった姿が見えるそうなんですけど、
うんうんうん、
でまあ、それ、普通の日はですね、
うん、
その浮島、実物大のものをこう浜辺まで持ってきて展示されてるそうなんですね。
ああ、なるほどね。
うんうん
うん、
でまあ、これ直島、本村港っていう、例えば宇野から直島行くのは、の時に泊まるのとはまた反対のね、
うん、
家プロジェクトがある方の、
はいはいはいはい、
あの港なんですけど、うん、そこから見られるそうなんですね。はい。で、それをね、ちょっとちらっとこう、見ようかなというところですね。
なるほど。
はい。赤本忠さん、ベネッセにもね、作品がありますということで、前も紹介しましたけど、
うんうん、
今回もね、また新しい
の。川本忠さんのってどんなやつ？円になってるやつ？
円っていうか、板をバンバン打ち込んじゃってるやつですね。 ギャラリーに。
ああ、はいはいはいはいはい。
そのプロジェクトの様子を
工事中みたいなあれ、ね、
そうそうそう、工事中の段階がどんどん増えてってっていうのをプロジェクトで写真のドキュメントでね見せてた方なんですけど、うん、今回はこの浮島ということでね。
なるほどね。
はい。
うんうんうん。
これはねやっぱり今回まあ最初言ったかもしれませんけど直島はちょっとパスかなっていうのは言ってましたけど、
うんうんうん、
じゃあこれはねちょっと浮かんでるとこ見てみたいなというところ。
あ、そうですね。
こういうちょっと見なんかもねこう、うん、いいんじゃないかなというところですね、うん、でまあ本村からなんでまた高松も戻るのはね、
うん、
反対側の方になりますので、
うん、
そこまではまたバスで行って帰ったりしながら、
うん、
で大体、高松にまた夕方戻ってくるというパターンを、
うん、
今回ねちょっと組んでみたんですけどね。
なるほどね。
はい、うん、まあ一応この、手島のですね、
うん、
手島の場合でいうとこう鑑賞時間、
うん、
というのが大体9時から5時までということになってますので、
はいはい、
まあ、夜はねその、一応ないということですのでね、
うんうん、
とにかく昼間のうちに頑張って巡るという、
うん
う
ん、
計画ですね。
うん、
はい、で夜はしっかり休んで次の日に備えようという、
うん、
ことになるかと思いますけど、さてどうなることやら、ね、はい、
まあ、でも高松9時に出て18時には帰ってくるぐらい、まあ、でもそれで2つの島見れて
したらいいかなと
思います。うん、なかなかいいプランじゃないですか。
はい、
うん、
まあちょっと懸念として材料としてはこの暑さですんで、
う
ん、
ああそうですね、
まあ、この鷲浜あたりもね真っ昼間になっちゃうんでね、
うん、
でバスに降りて見る元気を頑張って作ろうというで、まああとはまあ乗り継ぎのね時間がうまくいくかなとかいうのはありますけど、
うんうんうん、
でもまあ行き当たりばったりの気分でね、
うん、
もう何でも、まあ、最終フェリーを逃さない程度に、
うん、
いろいろあちこち寄り道はしたいなというところですね。
なるほどね。これ直島の高松行きっていうのはこれが最後、は
い、これよりにもう一本後があるんです
よ。あるよね、じゃあ一応、はい、一
つ前は押さえ
ておいてっていうこと
ですね。そうですね。
ね、
あとはまあ、その日もね、ちょっと高松の知り合いがいたらね、
うん、
夜とかご飯でも食べれたらいいなというのがあるので、
うんうんうんうん、
ぜひそこもあるので、ちょっと うん、早めにはね、
うん、
その夜遅くまでは見ないという、
うん。まあ、でも何かあったということを考えるとね、一本前ぐらいで計画しとかないと、
しとかない
ですからね。まあ、なかなか、
充実の、
うん、
はい、
まあアート三昧みたいな感じで、
そうですね、
うん、
まあ手島の場合はそのこの循環バスをねどっちから巡るかっていうのでまず決まると思いますしね。
ああなるほどね、
うん、その循環バスでまあ順々に回るんじゃなくて、
うん、
例えば一つだけ見たいという方もあるでしょうしね、
うんうんうん、
いろんなこう行ったり来たり行ったり来たりっていうコースもあるかもしれませんし、
うんうんうん、
その辺はね本当自分の体力とバスの時間と相談しながら
そうだね
やっていただきたいと思うんですけども、はい、
まあ、でもここもあれだね、これぐらいの島の大きさだったら、高低差がちょっとよくわかんないけど、
そうなんですね、
距離だけで言ったら自転車で回れるぐらいの感じだよね。
はいはい、まあこの手島ウェブっていうリンク先に紹介したところによるとね、ちょっとなんか予定したレンタサイクルが開催に間に合ってないっていうの
はア
ナウンスが出てましたけども、
うん
うんうん、まあ、もしご自分でね自転車とか持って行けそうな方は、
うんうん、
まあ、サイクリングでも行けるんじゃないかな。もし高低差ったらごめんなさいってところなんですけど、ね、
この高低差はちょっとよくわかんない
ちょっとね、
まあ、ちょっと山っぽいとこも渡るみたいだから、
は
い、結構登ったりするのかな。まあでもなんかのんびりね、本当だったらなんか各島に一泊ずつみたいなね。
できればね、一日かけてね。みたいですね。
みたいな感じも、やっぱりする感じがしますけど。まあでもこの限られた時間でいろんなとこ ていうかね、あの、はい、ポイントも押さえて楽しむには、もう今回のプランなんかもご参考にしていただけるんじゃないかなという感じで、
はい、
はい、ということで小豆島に続いて登場したのは、はい、手島だったと、
はい、
プラス直島が
ちょこっと
入るのということでね、
はい、
はい、第64回高野ブックラジオ、はい、瀬戸内国際芸術祭、
はい、
高野流攻略法第4回、
はい、
は
4回目ですね、
はい、
お届けしました
ということでお届けになりました、
はい、
ぜひ皆さんもね、いろいろ参考にしていただいて、
そうですね、
まあ、ね、見たいポイントはそれぞれね、
はい、あると思います、
違うと思いますので、今回も高野さんはこう絞った感じもあるもんね、
まあ絞ってあとちょこちょこ見れればなというパターンですので
ね、
う
ん、ね、なので、はい、まあ、自分が見たいのはこれだとかっていうのを抑えてこう時間、こういうふうに高野さんみたいにタイムテーブルみたいなものを作って、まあ、どうしてもフェリーがあるからね、
そうなんです、そこをねやっぱり考え出すと、
うん、
もうあのなんか書き留めたりとかね、
うん、
まあ、iPhone なんかに入れられる方もあるかと思いますけど、
うんうん、
その辺のねスケジュールはねとりあえずバッチリ決めといて、
うんうん、
でもそれに縛られずにこう、
うん、そうね、
できたらいいなという余裕はね持って、うん、
現地では余裕を持ってね、はい、行くまではこういろいろと試行錯誤して、はい、でもそういうのも楽しいんじゃないの、計画とか、
ね、そうなんですよ、計画するのがねやっぱり楽しくて、もうこれはやってたあっという間なんですよ、うん、あっという間だし書き直さなきゃいけないしね、うん、
いや、 やっぱこっちもいいなとか、やっぱこっちにしようかなとかね、
そうなんですよ、
なかなかそういう時間も楽しいんじゃないかと思いますので、うん、
はい、
皆さんもいろいろと、検討してみてはいかがでしょうかということで、はい、この瀬戸内国際芸術祭高野流攻略法はあと何回くらい続く予定なんですか、はい、
あとですね1、2、
うん、
3回か4回ですね。
で、現地入りするの？
現地入りの予定ですけどね。
うんうん。
はい。
うんうん、
あ、でも、
現地入りを含めて4回ってこと？
いやいや、現地入り前に4回ぐらいあると思います。
うん、はい、ということなので、まだまだいろいろなものがご紹介できるかと思いますので、
はい。
来週もお楽しみにしていただければと思います。
はい、お願いします。
ということで、お届けしましたのは、ハズケと。
はい。明日、まあ、一応私お休みいただいてまして、
うん、
明日はまた灼熱の40度ぐらいになる部屋で、
うん、
ファイリングと、
うん、
このまたねあの瀬戸内国際芸術祭のメモ書きを頑張ってやりたいと思います、うんうん、皆さん、はい、暑さにお気をつけてということで高野でした、
はいはい、ではまた来週、
はい。